さて、今回あなたが共有してくれた資料なんですけど、保険外交員 AV の世界というなかなか刺激的なタイトルの記事ですね。
そうですね。
まあ、誰にとっても身近な職業、保険外交員。これがアダルトビデオの特定のジャンルでどう描かれてるのかっていうそういう分析です。この記事が言う、なんで今保険外交員 AV が注目されてるのか、その理由とか魅力についてちょっと掘り下げてみましょうか。
行きましょう。この記事は特定の職業イメージがアダルトコンテンツという場でどういうふうに消費されていくのか、その構造に迫っていて非常に興味深い視点だと思います。
ふむ。
記事が提示している人気の理由、これを客観的に見ていくのがいいかなと。
まず記事が強く言ってるのは、やっぱりスーツ姿ですよね。丁寧な言葉遣いの保険外交員さんのイメージ。それがアダルトの世界だと一転して推しに弱い存在として描かれる。このギャップがこう魅力なんだと。
その通りですね。記事によると、その魅力の要因は、大きく分けて3つ挙げられていますね。
ほう。
まず1つ目が、スーツと年上の色気。フォーマルな服装とそれを脱いだ時のギャップ。視覚的なものですね。で、2つ目が、推しに弱いっていう設定。拒否はするんだけど、結局流されちゃうみたいな展開への期待感でしょうか。
なるほど。
そして3つ目が、保険の勧誘っていうシチュエーション自体が持つ現実感。身近な職業だからこそ、没入しやすいと。これらが合わさることで、いや、もしかしたら現実でもあるかも、みたいな、記事の言葉を借りれば、背徳感を煽る。そういう構造になってるみたいですね。
なるほどな。日常のイメージが強いからこそ、そのフィクションとしての逸脱がより際立つっていうことですかね。
そういうことだと思います。
記事では具体的な作品例もいくつか挙げて、その魅力を説明してますよね。
紹介されてますね。一つ目は確か、夫の借金があって、そのために、身体を差し出す人耳外交員みたいな話。
なるほど。
これはその経済的な困窮っていう背景が性的な状況につながっていくっていう、ある種のドラマ性を強調した設定なのかなと。
二つ目はちょっと違って、残業中のオフィスで同僚を誘惑するみたいな。
ありましたね。
特にクロストッキングとか、そういうフェティシズムにこう焦点を当ててる感じでした。
オフィスっていう日常的な空間と、その特定のアイテム、ストッキングですけど、それへのフェティシズムを結びつけた例ですよね。
で、三つ目がちょっと変わり種で、保険調査員が性的な交渉で保険金を減額するみたいな。
それはまた少し角度が違いますね。
被害者のこう性癖みたいなものに合わせて誘惑するなんて描写もあるとか。
これは職業上の権限というか、交渉っていうものが性的な駆け引きに転化していくっていう、より特殊なシチュエーション設定と言えるかもしれないですね。
でもシチュエーションは様々ですけど、根っこにあるのはやっぱり真面目そうとかしっかりしてそうな女性がある状況下でこう変わってしまうっていう点なんでしょうかね。
そうですね。記事もそういう分析をしています。類似のジャンルとして、出張先不倫とか、女教師もの、あとスーツオール熟女なんかも挙げてますけど、共通してるのは、その抑圧された立場の女性が解放される姿とか、社会的な役割を担う大人の女性が規範から逸脱するそのギャップに関心が集まってるんじゃないかと。
なるほどね。
そういう分析ですね。
ふむふむ。それで記事は特にどういう層に響くと結論付けてるんですか？
この記事の分析によるとですね、特に50代以上の男性層に、こうした設定がアピールする傾向があると。
ほう、50代以上。
成熟した女性の意外な一面であるとか、社会的な建前と本音のギャップみたいな要素が、彼らの想像力をかきたてるんじゃないかっていうのが、記事の見立てですね。
なるほど。この記事はあくまでもフィクションの世界の話として、特定の職業イメージがどう消費されてるかっていうのを分析してる、そういうことですね。
まさにその通りです。この記事自体は当然ですけど、現実の保険外交員の方々のその倫理観とか、実際のお仕事とは全く切り離された、あくまでファンタジーの世界の設定と、そこで魅力とされているものについて解説しているわけです。身近な職業のイメージがどういう形で非日常的な、ある種の願望と結びつけられてコンテンツとして流通していくのか、その一端を示唆しているとは言えるでしょうね。
日常と非日常、現実のイメージとフィクションの中の願望、その交わる点にこのジャンルの特徴があるんだというのが、この記事の提示する見方でしたね。
そうですね。あなたが普段接するいろいろな社会的役割とかイメージってありますよね。
はい。
それらが人々の内面の世界、あるいはファンタジーの世界でどんなふうに解釈されて、どんな意味付けをされているのか、まあこの記事をきっかけにちょっとだけ立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんよ。